The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
ベツレヘムは小さいけれども、とても重要な町です。エルサレムから南に10キロほど下ってベツレヘムまで行く途中には、丘や谷がたくさんあります。そこは旧約時代のヤコブ族の故郷でした。そこに広がる畑を見ると、ルツとボアズのことが思い出されます。その畑のどこかで、当時の持ち主だったボアズは、ルツが落ち穂を拾っているのを見ました。ルツは収穫をしている人たちの後を歩きながら、落ち穂を拾っていました。ボアズは働いている人たちのところに行き、束から穂をわざと抜き落としておいて、彼女に拾い集めさせなさいと命じました。彼は、ルツがカゴいっぱいに集めることができるようにさせようと思ったのです。その後、ルツとボアズは結婚し、巫女キリストを産む家系になりました。この話全体を通して読むと、神が素晴らしい方法で状況を少しずつ働かせておられるのがわかるでしょう。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁が、その子を産んだのですから。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちは、その名を、オベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。ルツ記4章13節、15節、17節。ベツレヘムに入るすぐ手前、道路の右側に幅3メートル、高さ4メートル半くらいの墓碑があります。この大きな墓碑はラケルが埋葬されている場所です。ラケルはどうしてここに葬られたのでしょうか。旧約聖書の歴史を知っている人なら、アブラハム、イサク、ヤコブ、そして彼らの妻たちは、ヘブロンというところに葬られたことを知っていると思います。彼らの葬られた洞穴は、マクペラと呼ばれています。それは、サラが死んだ時に、アブラハムが買った土地です。父祖たちとその妻たちは、マクペラに葬られました。ただ、ラケルだけは例外です。ヤコブの妻ラケルは、身重の体で旅をしていました。彼女は旅の途中、道端で出産し、男の子が生まれました。男の子はベニヤミンと名付けられました。ラケルは、ベニヤミンを産むとすぐに死んでしまいました。当時、そのようなことはよくありました。彼らは、そこから55キロ以上も離れた南のヘブロンに彼女の亡骸を運ぶことをせず、その場所に彼女を埋葬しました。彼女の墓は今日も同じ場所にあります。ベツレヘムに入る道の右側にある墓がラケルの墓です。私は感謝なことに羊の群れを牧している羊飼いの写真を撮ることができました。彼は羊が草をはんでいる丘を見下ろすことのできる岩に腰をかけていました。なんとも美しい光景でした。2000年前、聖種の羊飼いたちが羊の群れを世話していたのもこの辺りでした。突然主の使いが彼らのところに来て、今日、ベツレヘムであなた方のために救い主がお生まれになりましたと告げ、多くの天の軍勢が空に現れて、賛美をしました。なんと素晴らしい知らせが告げられたことでしょうか。彼らは急いでベツレヘムに行き、幼子キリストを見つけました。さてこの土地に、羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、 彼らはひどく恐れた。ミスカイは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子とを探し当てた。ルカの福音書2章8節から16節。ベツレヘムに行く途中、この場面を思い出させられました。そこの羊の牧場の一箇所にはクリスマスの飾り付けがしてあり、明かりが灯してありました。ツアーグループの中にはここで立ち止まってクリスマスキャロルを歌うグループがよくいます。小さな町ベツレヘムを訪ねるのはとても感動的です。それでは貝羽桶と主が生まれられた場所のことを考えましょう。どうして洞窟なのかと思うかもしれませんが、当時としてはそれは普通のことでした。家々は丘の斜面に建てられていました。家族は上の階に住み、一番下の階は丘を削って作られたものなので洞窟だったのです。今の時代の地下室のようだと考えることができます。洞窟とはいえ他の部屋と同じようにきれいに保たれていました。マリアとヨセフは泊まる部屋を見つけることができませんでした。住民登録があったために宿屋はいっぱいでした。それで洞窟になったのです。その洞窟でマリアはイエスを産みました。伝統的にイエスがお生まれになったと信じられている洞窟が本当にそうなのかどうかを証明することそれ自体はそれほど大事なことではありません。ベツレヘムのどこかで確かにイエスはお生まれになったのです。その出来事を記念するために建てられた古代の教会があるからちょうどこの場所だと多くのクリスチャンは信じています。1メートル20センチくらいの高さの小さなドアをくぐって教会の中に入ります。かがんで入らなければなりません。中に入ると壮麗な素晴らしい聖堂になっています。非常に美しい聖堂です。4世紀に建てられた聖堂の床はモザイクでできていました。それは現在の床から60センチほど下にあります。床には小さなドアがついていて、それを開けて古代のモザイクを見ることができます。上を見上げると6世紀の教会の梁が見えます。地震や火事があったのにこの教会は4世紀からあまり変わっていません。高い祭壇のそばには奉納されたたくさんのランプが吊るされています。その祭壇の真下にはお話ししている洞窟があります。右側に下に降りる階段があり、左側に洞窟から上がってくる階段があります。その通路は一方通行になっています。洞窟は大きくはありません。一度に入れるのは10人から15人くらいです。中では祈ったり短い黙想をしたりすることができます。大理石の床板に銀の星がはめ込まれている箇所があり、その星の真ん中にはグレープフルーツくらいの大きさの穴があります。その穴に手を突っ込むと洞窟の床に触れることができます。ギリシャ正教徒やシリア人やコプト人など東方伝承の人たちはひざまずいて星に口づけをして立ち上がり、それから洞窟を出ます。 西洋から来ているほとんどのクリスチャンたちは穴から手を伸ばして洞窟の床に触っていました。通路から2メートル足らずのところは貝場桶が置かれていたところです。そこも今は大理石で覆われています。大事なことは、ここベツレヘムでイエス・キリストは諸女マリアから生まれ、人の肉体を取られたことです。神であられるイエス・キリストが天から来られ、人の性質を持って諸女マリアから生まれ、私たちの救い主になられました。イエスは私たちのために十字架で死ぬために生まれられました。私たちの主である救い主になるためにこの地球に来られました。神様、私たちをこれほどまでに愛してくださりありがとうございます。私たちに救い主を使わせてくださりありがとうございます。御子イエス・キリストをありがとうございます。イエス・キリストによって私たちの罪は取り除かれました。私たちのために主が罪の代価を支払ってくださったゆえに、私たちは神と共に永遠に生きることができます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。